イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
いやー、僕は仮面ライダーダブルっていうドラマをずっと見てたんですけど、
はいはい、
まあ、そこを考えると、須田くんの、
うん、
なんていうか、あのバディを楽しむ感じ、
はい、
とっても嬉しいっていうか、
はいはい、いや
あの2人の主人公のキャラクターがあんまりメインに出てこないあたりも僕大好きだなと。
作品の名前は言わないんだ、うんうん、
ディーリ
ー、あ、いた、
池田です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。結構見てますね、本当に。
もうドラマだけばっかり見てますよ。
嘘だ、だって初期は全然見たことないです
もん。ドラマ CM、 ドラマ CM きちっと見てますからね
録画してないってことですかね。
いや、録画したって基本的には
CM も見る。
早送りなんか、早送りボタン取りましたから
何がしたいのか分からないな。
いや本当に、
はい、ちゃんと消費してるってことですね。
役者さんもね、
はい、
いいですよ、 無駄がないっていうか、
はいはいはいはい、はい、高橋伝一郎とかね、
そうそうそう、
はいはいはい、
ちゃんと喋ってましたよ
ね、
はいはい、さあということで、
はいはい、
こんなうちでテレビばっかり見てるクソ野郎と違って旅に行った岩崎さんの体験の種、
はいはい、
第一の芸術祭、
はい、
第一の芸術祭と越後つまり取り絵になるとこれ、ね、平行名みたいな。
一応第一の芸術祭っていうのはずっとやってるものではあるんだ、まあ期間があるのかな。
なるほど、
ね、第一の芸術祭の中の企画展示みたいなのがアートトリエンナーレ以外にあるんですよ。あ、
そういう枠組みなんだ。
はい、
あ、なるほど、ね、だからこの時期はアートトリエンナーレっていうこと
なんですね。そうそうそう
そう、なるほどなるほど。
だ、正式名称は第一の芸術祭越後つまりアートトリエンナーレ2018っていうのは今回の全体の展示の正式名称らしいですね、
はい、なるほど、わかりました。
ということで、さっきですね、時系列だったらすごく長くなってしまったので、うん、つらつらとなんか聞きにくくなってしまったところもあるので、最初にまあなんかこう、その後に行ったところをピックアップして、その中で良かったところ、はい、悪かったところ
でしょうか。先ほど、前回は、はい、キナーレという、
はい、
この場所に来てくださいという、来なされと。それから十日町の特品、特産品である着物ね、
はいはいはい、
着てください、
着なされ、着てくださいと言ってないんですよ。
この着なされという言葉をかけて作ったものだそうですよ、
着なされについては、はい、
でそれ
は
公募で集まって、
はい、
得票を得たということで、
はい、新しい知識増えちゃいましたね、
なったという
よかった
お話でございます。さあ、はい、そんなところから始めていきましょう。
で、行った場所なんですけど、はい、サクッと行ってきますね。着なされから、まあ、十日町駅から、電車に乗って森宮野原というところに行きまして、
はい、
ちょうど僕、まあ、このタイミングに行った理由の一つでもあるんですけど、サンプルという、まあ、東京でも有名な劇団さんの自慢の息子という作品がございまして、
はい、
その演劇作品を見てきました。これが、まあ、いちごつまり、上郷クローブ座というところですね、はい、で来まして、もともと学校
だったところ、もともと学校だったところに劇場があるってこと、
はい、そうなんです。イノベーションして、まあ、時期によってやってる作品があったりとか、まあ、やってない時期もあったりとかするんですけど、うん、まあ、中でいくつか作品があったりするところです、
うんうんうん、
でそれが終わった後に、まだいちご湯沢に戻ってきまして、
はい、
いちご湯沢の三三湯沢というですね、ゲストハウスで今回宿泊させてもらいました、
はい、
いちご湯沢駅から徒歩10分ぐらいで、結構まあ海外の方ばっかりでしたね。ドミトリーで、まあ、3000とか4000とか泊まれるんでコスト的にはいいんですけど、
うん、
周りはもうほとんどみんな僕の以外の3人は台湾人かなの方が宿泊されていらっしゃいましたね。でも寝心地も良くていいところでございました。で次の日、僕は午前中は、第一の芸術祭2018セレクトバスツアーというバスツアーを、選びまして、松の山コースというところで、5つぐらいの場所を巡らせていただきました、
うん。
でそのバスツアーの後、松台エリア、いくつかの作品の展示場所とか能舞台っていうね有名なあの大きな建物があったりするので、
はい、
そこの作品とかを見てきたというところなんですけど、
能舞台っていうのはその舞台があるというよりは、
はい、
まあ、美術館みたいな感じなのかな。
そうですね、うん、ちょっと変わった建築の形をしていて、
はいはい、
建物の下のスペースがピロティみたいに空いていて、そこでなんか屋台とか出たりしたりとか、うん、作品もいくつか展示されてたりとか、
うんうん、
あと周りで有名なのは草間彌生さんの、はい、作品とかね、野原のところにいきなりポツンとあったりとかするんですけど、
うん、
あとは松台のその裏が駅のすぐ裏能舞台の裏が、はい、あと山になっていて、
はい、
山の中で、いくつか結構多くかな作品が展示されていたりするエリアとして、まあ、松田エリアは有名なんですけど、
はい、
で今回は僕前回、まあ、3年前とあと実はあのさっきもちょっと説明したヨリコという作家が、うん、あの第一の芸術祭トリエンナーレじゃないタイミングでの展示とかしてたので、うん、そのタイミングで松台エリア の, その山の中は行ってたんですよ、うん、とか能舞台とかも何回か行っているので今回はそちらではなくって、松台の商店街がありまして、
はい、
のまあ、山と全く逆ですね。あの出口も逆です、うん、松田駅から逆の出口に出て行ってちょっと坂を登っていったところに商店街があるんですけど、ここのエリアの、2つ作品がおすすめのございまして、うん、SF っていう作品 と,、黄金の遊戯場という作品がおすすめでございます、
はい、
これあの元々行く予定は、まあ、SF っていう作品は、これ、うん、金内哲平さんっていうのかな、今年の、六本木アートナイトという、六本木で毎年やっている、大規模な、ね、展示会でも、作品を展示されて結構話題になった方、まあ、演劇と作品を組み合わせてやってらっしゃった方の、新作、2018年の新作になるんですけど、サマーフィクションという名前で、これ言ってみると、まあ、名前の通り SF って本来は サイエンスフィクションじゃないですか、うん、その宇宙的な空間が広がってるんです、うん、倉庫、外見はあの三角形のどでかい倉庫なんですよ、
はいはい、
でそこの入り口が宇宙船のエンジンみたいな形のなんか2つ、楕円形のものが入っているようなところを入るんですね、うんうん、そうするとなんか真っ暗だったりとか、まあ、光がねいろんな色の照明だったりするんですけど、
はい、
そこにあるのはあの、雪をどかすためのでっかいクレーン車みたいなやつ、
はい、除雪車みたいな
除雪車みたいなものが、うん、いくつか、あるんです、
うん、
まあ、それプラス彼が作ったあの絵画とかなんですけど、そこがあの、いろんな色の照明で照らされて暗闇の中で見えたり、あとスモークがたかれたりすると、うん、本当なんか異次元空間にいるみたいな感覚になるんですよ。
ほう、
結構 BGM とかも宇宙的な SF っぽいといってちゃうとそのありきたりなもんじゃないんだけど、うん、不思議な雰囲気にさ気持ちにさせてくれる
環境音楽みたいな、
はいはい、ものがあって、でその合間その音楽の合間になんかね雪をガッガッガッってこう掘る音とか、
うん、
あと現地のその多分なんですね、あの言葉として結構訛りがすごかったりするのでちゃんと聞き取れてはいないんですけど、多分現地で雪かきをそういうことをしてらっしゃる方 のインタビューの声とかも聞こえてきたりとかして、なんかいろんな音が入り混じっていろんなその、色合いで照らされているそのすんげーでっけえ除雪車がいくつかあって、で作品としてもなんかその現地の写真にその金見さんが描いた、絵をコラージュしたみたいな作品があったりとかして、その空間にいるだけで不思議な気分になれるし、なんかね他の人は多分やってなかったんで僕しかその時はやってなかったんですけど、椅子が4つだけ置いてあるんですよ、
はいはい、
なのでその椅子に座りながら見ると、うん、その時々 の, あの色合いの変化とか、うん、あの映像も実は投影されていて、それの映像の変化とか、あとは音がどんどんどんどんいろんな音が入ってくるっていうのが分かってきて、で結構長くいたんですけど同じものを繰り返されてる感じしなかったんですよ、
うん、
多分一定の長さのものをいくつか組み合わせてそれを順番で、それもこのタイミングにこの映像とこの音楽っていうことを決めないでやってらっしゃると思うんで、いろいろその時間帯によってその組み合わせが結構変化するみたいな楽しみ方がすると思うんで、ぜひあの行かれた時には、座ってですね、見ると、まあ、混んでると難しいかもしれないですけど座れるようであれば座ってみるとすごく楽しいし、写真を撮っても本当色合いとかも全然その時々で違うのですごく楽しい作品になる。
その中に入り込む体験含めて、
はい、
面白い、まあ、ちょっと不思議な感じのものが楽しめると。
そうですね、僕六本木アートナイトで見てすごくハードルが上がってる中でも行って実際おおと思った作品だったので、これぜひ行ってみてほしいなと思いました。あともう一個でですね、黄金の、なんだっけ、ですね、黄金の遊戯場という作品ございまして、うん、これも、まあ、両方ともあの商店街沿いというか、商店街のところを歩いていくと、まあ、SF から10分ぐらいですかね、うん、の距離のところにあるところで、これ外見から見ると普通の古民家なんですね、
うん、
あの昔からありそうな感じの古民家で、あれここが展示場でいいのかしらと思うぐらいので人が何人かいるんで、あ、ここなんだと思ったんですけど、
はい、
それをはあの古民家があってそこの入り口のところに、まあ、その立ち会いの人がいてでそこでまあスタンプとかしてもらうんですよね。でそこでちょっと進むと襖があるんですよ、
はい、
で襖があって襖までは普通の和室の空間なんだけど開けるともう壁とか階段とか全部がなんか黄金のオブジェみたいなのぎっしり詰まってる空間があって、うん、でその手前のところには遊技場っていうんで鳥羽城スロットとかがデザインされたスロットが置かれていたりとか、うん、ちょっとなんか変わった文様の仮面があったりとかあとはその壁のそのぐわって黄金で包まれてるところに仏像が埋め込まれてたりとかなんかねちょっと気が狂っちゃうんじゃないかみたいな空間が広がってるんですよ。なんか時期によってはそのタイミングによってはその作家さんがそこの場所を使ってなんか本当にあのお遊戯とか、まあ、カジノみたいな掛け事みたいなこと、まあ、実際金かけないですけどねことをしてらっしゃるらしいんですけどそれ以外の時でも普通にそういう隅々までぎっしりとこう作品が詰まってる作品とかあとアンティークのね小物とかが詰まっているようなところがあったりとか、うん、あのこれはねあの実際にその襖を開ける瞬間が一番興奮する感じなので、うん、あのちょっとねあの見逃しちゃいそうな場所にあるんです。ちょっと大通りからちょっと抜けたところにあったりするのであのこのなんていうんですかねそこのあのこれはだから僕一応写真を撮ってインスタとか上げたんですけど写真で見るよりは行ってからこそ の考えがあると思うのであの見逃さずにぜひ行ってもらいたいなと。
黄金の
はい遊戯場
遊戯場
はい僕なので、まあ、そこら辺、まあ、その2つが主にですね、おすすめの作品他にもいくつかあの商店街沿いにも、ゴーストダンスっていう作品とか風原田っていう作品とかあったりとかしてそのまあもともとあったところに溶け込むような作品作家さんが一つ一手間加えたような作品とかもあってそれは面白かったんですけど作家性がぎっしりその、空間の中に詰まってるっていう意味で僕は SF って作品と黄金の遊戯場という作品すごく面白かったので、うん、これはぜひ行ってもらいたいなと思っております。かなそうですねその、作品を見てほしいなと思ったっていう感じですね。
はい。
でまあセレクトバスツアーとかも、なかなか自分一人ではね、レンタサイクルとかでは行けないところを山の中をね結構ガタガタしながら通ってくれたりするので、行きたい場所とか見たい作品があったらばあの、まあ、3000円で3時間4時間ぐらいを費やしていけるので、おすすめです。まあそのバスツアーの良いところ悪いところみたいなのは別の機会でちょっと話そうかなとは思ってるんですけど、6個ぐらいかなコースあるので行きたい場所があればぜひ行ってみるといいんじゃないかなと思いました。でそのまあ松田散歩終わった後は、また一号湯沢に帰って、先ほども申し上げた湯沢のインターチェンジ越後湯沢駅から徒歩30分のところの、バスに乗って池袋駅まで帰ったんですけど越後湯沢駅から湯沢インターチェンジのところまで行く間に僕は死ぬかと思いましたね。
最後の帰り道
誰もいない。
え天気は、
ちょっと雨降って小雨みたいな
小雨 傘持って
はい真っ暗です。
あもう何時ぐらいですか。
歩いてたのは7時半ぐらいですかね。
7時半ぐらい
コインロッカーでお土産とかも越後湯沢駅のところで買っちゃってでなんか越後湯沢駅って、はい、お土産物が閉まるの早いんですよ。19時に閉まっちゃうんです。夜7時に閉まっちゃってあの飲食店も19時ラストだ、はい、19時半までみたいな店が多くて、はいはい、意外と僕20時過ぎのバスに乗る予定だったんですけど、うん、意外と過ごす時間がなくって
なるほど、
はい真っ暗の中こうだタクシーに乗ればいいと思います。この湯沢 IC のバスに乗る人は、うん、駅前にタクシーを電話で呼んで、うん、タクシーで現地まで連れてってください。もしくは、うん友達がいればその人に送ってもらうとかが一番いいと思います。 大荷物を抱えていくとすげえ冷や汗とか何の汗かよくわからない汗を流しながら、うんうん、夜道を歩いていく亀になるので。
なるほどね、
はい。
まあ、それはそれで思い出であると。
そうですね、
はい、
一回死にかけるっていい思い出になりますね。僕鳥取砂丘で死にかけた思い出とかすごいいい思い出になってる。
まあでも今のは30分歩いたっていう話でしょ。
結構暗い道だから俺ここで襲われたらもう終わりだなって思いながらずっと歩いてましたね。
そういうナイーブなところもあるんですね。
一応ヨダは優しい町だったっていうことを結論としては、は
い、いや、まあ、暗いだけだから襲われてるそんなしないとまあね、あの野犬とかね。
そうですね、いるかもしれないです
ね、
はい、ということでございまして、すみません長々と話してしまいましたが、2日間ですかね、はい、あの越後妻有というエリアでやっていた大地の芸術祭に行ってきた話をさせていただきました、はいはい、もしねあの行かれる方がいらっしゃいましたらコースの参考にしていただければと思っております、
はい、
ということでお送りしましたのはイベントを作る人岩崎と、
池田でした。
タネラジ、また。